ですよ。
意外とジュース飲みますね。
意外とジュース飲みますよ。
結構炭酸のジュース飲みますね。
私からするとみんなジュース飲まなすぎだと思ってますからって。
結構まあ年齢とともにジュース控えるって多いですけど。
なんででしょうね。
うん。
すごく不思議です。
昔飲みますけど頻度は減りましたね。
ああまあ正直頻度はそら多少は減りますけど。
うん。
なんで、あるんですよ。だって世界にジュースが。
ジュースありますね。存在
してますね。世界にジュースが、水もありますし、お茶もあるので、それ知ってますけど、
うん、
ジュースって、コンビニエンスストア行ってもらうとわかるんですけど、とんでもない種類があるじゃないですか。
いっぱいありますね。
せっかく世界にあるんですから、あれだけ。
まあ。
一応飲んであげないとなってのもありますね。
甘ったるくならないですか？口の中が。ずっと。
そしたら、水を飲んだらいいんです。
正論っすね。
いや、そう、やっぱまあ、多少好みとかはありますけど、ジュースはね、まあ、俺も正直あんまり甘いのは好きじゃないです、俺も。
ほうほうほう。
甘ったるいのは。
うん。
でも、未だにネクターは飲みたくなりますけどね、たまに。
ネクターって何でしたっけ？
桃の。
あ
ー。桃のやつ。あれは缶のが美味しいですね。
あれめっちゃ美味しいですね。
ネクターの、なんでしょうね。
なんでしょうね、飲み心地。
とんでもなく甘ったるいじゃないですか。
うん。
ちょっと、多分ないですけど、ないけど粘り気あるじゃないですか。
はいはいはい、わかりますね。とろみというか、なんていうか。
そう、ネクターはでもやっぱりその、美味しく感じる環境が結構限られてるんですけど、
うん、
とんでもなく脳が疲れてる時とか、
ほうほうほう、
ネクターの250の缶とかをキンキンに冷やして飲んだ時の、アドレナリンの出方やばいですよ。
わからないでもないですね。
その、糖が脳に染み入ってる感じがもう全部わかるみたいな。
とろみあるくせにスッキリしてるんですよね。
そう。多分、とろみないんですけどね。なんか、とろみがある感があるじゃないですか。
はいはいはい。
ネクターは、飲みたい時があるぐらいですかね。
なんか、シャビシャビの片栗粉の料理みたいな。
わかりますよ。一応申し訳程度に入ってる片栗粉を舌で感知はしてるんだけど、
うんうんうん、
とろみとまではいかないっていうやつですね。
そうそうそうそう。
あれなんか多分甘すぎるからとろみがあるような気がしてんのかなって勝手に想像してるんですけど。
ああほうほうほうほう。
ネクターはそうですね、飲みたい時はありますね。そっちってマックスコーヒーって売ってるんですか？
マックスコーヒー、
はないんですか？
まあんま聞かないというかないっすね。
あ、ほんとです。まあ、こっちはあんまないんですけど、千葉に寄らないとないんですけど。
なんかで見たような気がするけど、ないっすね。
一応コーヒーなんですけど、砂糖の量が尋常じゃないコーヒーがあるんですよ。
へぇ。
ほぼコーヒーの味しないんですけど、奥にうっすらコーヒーの味がするだけの砂糖水みたいな感じなんですけど、あれもうまい状況やっぱありますね。
あ、そうっすか。
そのね、その糖分の取りすぎは体に悪いっていうのは、その、わかりますよ。その、理屈もわかるし、まあ、取りすぎていいことはないってのはわかりますけど、とはいえもう知っちゃってるからなっていうのはありますよね。
相殺しないんですか？
何でですか？
やっぱり糖分ちょっと取りすぎてんなーって時とか。
相殺は
水っすか？
だって相殺は実際もう取っちゃったものはできなくないですか？
でもやっぱりその僕のお姉ちゃんみたいな考え方の人もいて、昔ですよ、そのお姉ちゃんが高校ぐらいの時に僕に料理を振る舞ってくれた時に、塩を入れすぎて、
はいはいはい、
すんごいしょっぱくなったんですよ料理が、
はいはいはい、
ああちょっとしょっぱくなりすぎたから砂糖入れるわっつって砂糖入れてましたね。
あの 昔西荻窪にですね、うん、あのタイ国ラーメンティーヌンっていうタイの、
うん、
タイ料理屋さんがあったんですけど、
ティーヌン、
うん、ティーヌンっていうあのムエタイの選手がラーメンを食っているアイコンでおなじみのタイ国ラーメン、うん、ティーヌンっていうのがあったんですけど、
うん、
あのまあのしょっぱいよって言ったら、うん、砂糖出されました。ティーヌン、ティーヌン派閥なんですね、お姉ちゃんは。
あ、ティーヌン。
ティーヌン派閥の人間なんですね。
かもしれないね。
と思って、
うん、
いや、言ってることはわかるけど、と思って、でも、
うん、
実際やったことないじゃないですか、そんなこと。
そうですね。
うん。あ、じゃこれで本当に、その、しょっぱさ消えるんだ、と思って入れたら、ただ甘じょっぱくなっただけでしたね、やっぱり。
あーはーはーはー。
うん、予想通りでした。
僕も、やったことないですけど、なんていうんですかね、なんか世の中、物事、やったことなくてもわかるってことあるじゃない
ですか。ありますね。なんて言うんだろう。なんか、アリバイみたいな言い訳されるときありますね、そういう。ティーヌン好きだったんだよな。タイクラーメン、ティーヌン、その、ムエタイ選手が、なんていうんですか、ヌードルを食っているアイコンで、そのティーヌンの T シャツ売ってたんですよ、ティーヌンで。
ほうほうほう。
あ、ティーヌン T シャツ売ってんじゃんと思って、誰が買うんだよって思ってて、
うん、
買ったんですよ、
うん、
ティーヌンで。あの、T シャツもくださいって言って、すげえ、なんかすげえ恥ずかしかったんですけど、日本人じゃないんですよ、店員。
うん、
で、ああ、でも、ずっと欲しかったんです。言えなくて。
うん、
ティーヌン行くたびに、あれ欲しいな、でもなんか言うの恥ずかしいなって思ってて、
うん、
で、ある日、その、ティーヌン、あ、お会計的にすいません、T シャツも一個欲しいんですけど、つって、
うん、
店員が、え、買う人いるのみたいな顔されて、え、売れたみたいな感じになってて、
うん、
で、俺買って、うん、もうその日から結構来てたんですよ、それ、西荻窪で。
あ、はいはい。
ちょっとヒーローでした、俺。あ、ティーヌン、T シャツ買った人いるみたいな。みんな気になってたんですよ、西荻窪の人。あの T シャツ欲しいなって多分みんな思ってて。
へぇ、
でもみんな多分恥ずかしかったんだと思うんですよ、俺は。
なんで恥ずかしいんですか？
いや、だって、ラーメン食いに来て、その店の T シャツ買うかみたいな。
ああ、まあまあまあ。
まあまあ、高かったです。なんか、普通の T シャツにプリントしてるだけなのに、なんか3500円とかしたんですよ。
ああ、ちょっとしますね。
まあまあ、高いんですよ。
うん。
うん、ハードルもその辺のあって、でも、ずっと欲しくて、俺。
うんうん。
ああ、で、買って嬉しくて着てて、
うん、
西荻窪それ着て歩いてると、ああみたいな。ティーヌン T シャツだみたいな。
へ
え。あ、あれ買う人いるんだみたいな。で、ちょっとね、うん、俺の考えすぎるかもしれないですけど、
うん、
その日から街で着てる人ちょっと増え出したんですよ。あ、あの人も来てるみたいな。
あ、来ていいんだみたいな。
来ていいんだみたいな、
うん。
ちょっとね、ちょっとあのティーヌンブームを作ったのは俺だと思ってます、西荻窪であの時。
あー、でも、あながちその影響力ないこともないかもしれないですね。
そう。
うん、
西荻窪以外でティーヌン。なぜか青山にあるんだけど、そこ以外見たことないんだよな。西荻窪のティーヌン潰れちゃったし。
へ
ぇ、好きだったんですよね。なんだっけな、うん、外カップラーカオが好きでしたね。
それも麺ですか？
いや、これはご飯物です。
あ、ご飯物なんだ。
外カップラーカオ。
ちょっと、なんていうんですか、パクチー的なものが入ってるんですか？
パクチー的なものも入ってますし、醤油もナンプラーですし。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
外カップラーカオ。外カップラーカオ、美味しかったな。ただ、チャーハンの上に目玉焼き乗っかってるだけなんですけど、うまかったんですよね。
へぇ、
うん、
まあちょっと美味しいですよね、あっち系の料理っていうのはハマれば。
そうですね、やっぱ最初初めてパクチー食べた時のなんだこれ感はエグかったですけど、
そうですね、
そのあの当時そのパクチーがちょっとバーンと世に出始めた時期、
うん、
あのパクチー食えないって言えない風潮があったじゃないですか。
はいはい、
で我慢して食ってると食えるようになるんですね、やっぱり、ね、不思議と。
あ、そういうもんですか。
そういうもんです。私最初はあ、なんだこれと思って。
いやー、僕はね、パクチー食べるなら雑草食べた方がいいっすわ。それぐらい苦手っすね。
俺最初どこでパクチー食べたかとまで覚えてますもん。
あ、本当っすか。
うん、なんか新宿のやたら椅子の硬いアジア料理屋で食ったの覚えてますね。エロ漫画家と食いましたね。
たまに出てくる、はい、
うん。たまに出てくるエロ漫画、本人にエロ漫画って言うと多分すっげえ怒られるんですけど、どう見てもエロ漫画なんですけど。 BL、BL ですけどね、正確に言うと。
あー、
ま
あ、
BL の、ま、エロ漫画描いてる人と。
深淵なる世界ですからね。
そう、そう、そうですね。多分っていうかまだ絶対描いてると思うんですけど。
うん。
そのこと食ったの、すっげえ椅子かてえな、この店。椅子カチカチなんですよね。
柔らかすぎるよりはいいんじゃないですか、椅子。
椅子カチカチのくせに、うん、その、座るところと背もたれのところがぴったり90度だからもう座りづらくてしょうがない
ん
ですよ。
あー、なんかありますね、うん、たまに、ね。
あるじゃないですか。そういうとこ。わー、なんか高そうないい椅子だったんですけど、なんか、なんだって、ですげえパクチーが臭くて、
うん、
パクチー美味しいよね、みたいなこと言われて、と思って、これ嫌いって言えない風潮だと思って、みたいな。あんま食べたことないけど、別にあれだね、みたいな。変わったじゃね、みたいなこと言ったのも覚えてます。
ああ、まあ、そうっすね。そういう状況とか、あ、まあそうっすね。流れで見え張らないといけない時ありますね。
そう。なんか、その子が、なんか、いろんな店知ってて、ほんといろんな店知ってて、すっげえ教えてくれるんですよ、いろんな店。で、その子に店を教わるブームの時だったんで、
うん、
でその子も、なんかその、エロ漫画の、その、打ち合わせかなんかでいろんなお店行くから知ってるって言ってて、
うん、
なんかその編集の人がなんか、羊と人間の間みたいな人だって言われてて、
ほう、
どういうことって思ってたんですけど、で、ある日その人に会う機会があって、
うん、
会ったんですけど、もうなんかほぼ羊みたいな人でしたね。なんかね、もし、
うん、
その、人間が羊から進化したとしたら、
うん、
こういう人だろうなっていう感じの人でしたね。
獣人族ですか。
獣人まではいかないんですけど。まあ、羊の獣人と人間のちょうど真ん中ぐらいの感じでしたね。
ああ。
なんか変な人だったな。
なんか差別対象になりそうな。
差別対象になりそうですし、なんか、どこで買ったかわかんないネクタイしてましたね。うん、俺は一生なんか、その、巡り合わなそうなネクタイをしてたな。
日本人ですか？
日本人ですね。
おー、うん、
変な人だった。
あー、羊と合いの子って言ったら、まあ、パッと思い浮かぶのは僕、小泉純一郎ぐらいしか思い浮かばないですね。
あ、いや、小泉純一郎よりも羊寄りですね。
あ、本当っすか？
もっともっと羊寄りでした。
まあまあ羊っすね、それ。
まあまあ羊、すごい、変な人だったな。そういえば久々、ほんともう多分、15年ぶりぐらいに、マーガリンを買ってみたんですね。
へぇー、まあ。
なんかマーガリンってもう食べて久しいなと思って、
はいはい。
ちょっとマーガリン久々に買ってみようと思って、マーガリン買ったんですけど、
うん。
あ、うまいですね、マーガリンって。
うまいっすよ。
うん。バター派だったんですね、私、パンに塗るのは。
はいはい。
で、マーガリン、うまいだけじゃなくて、
うん、
なんていうか、冷蔵庫にマーガリン入ってて、それを塗るじゃないですか、パンに。
うん、
で、その塗るときに、なんか、ヘラみたい、専用ヘラみたいになるじゃないですか。あ、名前なんていうか知らないですけど。
バターナイフ的な。
バターナイフ的な、マーガリンのその、なんていうんですか、こそぎやすさというか。
うんうんうん。
うわ、なんかバターってやっぱカッチカチなんですよ、冷蔵庫入れと
く。そうですね。
なんだろう、私、ちょっと塗る分切って軽くレンチンしてから塗るとか言ってたんですね。
あーはーはーは
ー。あー、もうマーガリンその必要なくて、
うんうんうん、
もう塗りやすくて、
うん、
もうなんかうまさより塗りやすさに感動を覚えてますね。
なるほどね。まあ、確かにね、バター塗るマーガリンって味違いますけど、
味違いますね。それはまあ、
うちはね、その上田家は、
ま
あ、代々マーガリンしか使ってこなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
基本的に、
はい。
でバターも知ってますけど味、美味しいですよ。バターも
うまいですよ、もちろん。
うまいですよ。うまいですけど、
うん、
全然マーガリンでいいじゃんっていう。 ずっと。
そうなんです。味は違うんですけど、似てますけど、全然マーガリンでいいっすね。
で、いいっすね。
まあもうね、何でも言うんですけど、塗りやすい。こそぎやすいし。
ちょっと使い勝手悪すぎっすね。
ああ、そう。バターはまあうまいんですけど、こそぎづらいし、塗りづらいし。なんか、その、スーって伸びるですか、マーガリンって。そのもう、冷蔵庫から出してすぐ。
も
う、
いいっすね。
バターはなんかもう、ガンって切って、なんかそれを一回トーストの上に置いて、ちょっとバター温め時間みたいなのをトーストの上で作ってあげないと、
はいはいはいはい。
溶けてくれないんですよ。
うん。
で、バター温め時間のところに、バターを置いたパンのところがもう、バターしみしみになっちゃう。
そうっすね。
その、まんべんなくバターが塗れないんですよ。
うんうんうん。
あ、もうその点、マーガリン。
そう。
その点のマーガリンですよ。
バター温め時間の間に、トースト冷め時間が進行してますから、そうそうそ
う、同時にね、
そう、
その辺やっぱないものな、
あー、チューブバターっていうのもありますけど、
あー、チューブバターもやっぱ手出したことありますけど、
うん、
やっぱりそのチューブってやっぱその歯磨き粉しかりですけど、
うん、
その全部使い切れない感、そのなんか歯磨き粉ならいいけどみたいな、なんかバターは食べ物だしなみたいな、やっぱどうしても、
ああなるほど、ね、
うん、おじいちゃんから受けた薫陶が食べ物を無駄にするなっていうのがやっぱどうしてももう、これもう死ぬまで多分取れないこびりつきなんで、そこでやっぱためらうというか、あと使い勝手いいから減るのよ早い、
ああ早いっすね、確かに
量もそんなないしね、
そうなんですよ、バターはね、
バター、まあ、バターもね、バターもうまいんですけど、
そう、
マーガリンでバターの代用はできないんですけど、逆にマーガリンってトースト以外に使うんですかね？
ステーキっすね。
え？ステーキにマーガリンもありなんですか？
めちゃくちゃありですよ。
あ、そうなんですか？俺使ったことないわ。
それこそバター温め時間ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、それと同時にステーキ冷め時間もあるじゃないですか。
まあもちろん。
ステーキなんてそれとの戦いなんで。
確かにそう言われるとそうですね。
全然マーガリンで美味しいですよ。
なんかそう言われると、近くに、車で5分ぐらいのところにステーキハウスあるんですよ。
うんうんうん、
なんか庶民的なというか。
うん、
その、そこ、俺たまに忘れたところに行くんですけど、
うん、
今思うとあれマーガリンかなって今ちょっと気してきましたね。
あ、
なんかちょっと、あれなんかこれバターにしてちょっと風味が独特だなって毎回思ってたんですよ。
そうなんですよ。
うん、なんか、クリームみたいだしなと思って。
その、バターかマーガリンかわからない状態で出されて、マーガリンをバターって錯覚してしまうことって全然あるんで。
もう完全にバターだと思ってましたけど、
うん、
そのやっぱ単品で食べないから、そのステーキと一緒に食べるからやっぱ分かってなかったんだろうな。あれマーガリンかもしれない。ちょっと今度確かめに行ってみますわ。
いやもうね、ステーキにバターは、ま、世の中いつまでやってんだろうと思いますね。
確かにあれマーガリンな気してきたな。
たまにそのバターが溶けなさすぎてバターナイフで切るとかやるじゃないですか。
やりますよ。
なんかあれも無駄だし、
バターが溶けないからあのフォークになったらぶっ刺してなんかこう塗り始める、ね、
そうそうそうそう。あのテーブルマナー的にはどうなんだろうな。
あれもまあ確かにそうですね。
うん、
ステーキか、ステーキ最近食べてないな。ステーキね。
ステーキは美味しいですね。
ステーキハウスって、まあ、ナイフとフォークで食うじゃん。
うんうん。
そう、ステーキってやっぱどうしてもコーンが付け合わせで出てくるじゃないですか。
ああ、はいはい。
あれをちゃんと食べたい人なんですね。
わかりますよ。うん。
でもその、ナイフだから、
うん、
隙間からポロポロ落ちていくんですよ。
ええええ。
あれの正解が未だに私わかんないですね。
ああ。そんなに隙間広いですか？
でも落ちて、まあまあ、最初は食べれますよ、
うん、
フォークで。フォークをスプーンのようにして。量があるから。
はい、はい。
でも最後の方になってくると、その、残り7粒とかになってくると、
うん、
やっぱりその、ポロリも出てきてしまうというか。だからもう、しょうがないから、
うん、
ナイフの先端、あるじゃないですか。3つぐらい出てる先端に、
うん、
コーンの裏の部分って、穴が開いてるじゃないですか。
うん、ああ、はい、はい。 はいはい。
あそこに刺してます、私いつも。
ああ、なるほどね。
うん。とんがりコーンを指にはめるように食べてます。あれのスマートな食べ方をすごく知りたいですね。
まあ、普通でいけば、ナイフ使いますよね。
ナイフに乗せるってことですか？
いや、ナイフを壁にして、ナイフを壁にするんですよ。
はいはいはい。
で、
あ、追い込み量。
そう、フォークで追い込むという。そうすると乗るじゃないですか。
それ乗りますね。
乗りますね。
ああ、そうか。
だから、まあ、その、コーンの穴の開いてるところにフォーク刺す食べ方は、好きっすけど、人によるんじゃないかな。多分、僕みたいなタイプがそれやると、ちょっと、なんか、惹かれるかもしれないんで。
僕みたいなタイプ、自分を何みたいなタイプだと思ってんすか。
例えば、落ち武者さんなんかがやってると、
ええええ、
あえてコーンの穴のところに刺して食べてんだろうなって思われるかもしれないですけど、僕みたいなタイプは、なんか、
常年さんのそのカテゴリーが分かってないからまだよく。
ずっとそうやってるのかなみたいな、なんか。小4から変わらないのかなこの人みたいな感じで、なんか、見られそうで。
ああ。
ちょっとジェントルマンシップをね、わざと出さないと、僕みたいなタイプは。
いつも思うんですけど、誰も見てないですよ。そんな自分のことって。それさ、すごいなんかたまに周りの目を気にしてる時ありますけど。
いや、自意識ってね、自意識を、その、なんとなくないがしろにした時に、他の人にね、ちょっと隙をつつかれるんですよね。
ああ、まあ、うん。なんか突然見てきたなっていう時は確かにありますけど。
そうそうそうそう。その自意識なくしたら、そうですね、もう、どんな公共の場でも鼻ほじったりしますから。
ああ、まあ、まあ、そうなっちゃいますよね。うん、過剰に無意識意識だと。
そうそうそうそう。確かに過剰かもしれないですけど、まあなんだろう、ちょっと楽しんでるところはあるんで。
ああ、そうですか。ああ、なるほどね。それは確かに。あんまり、私も、その逆自意識というか、
うん、
自意識を感じすぎちゃいけないと思って、
うん、
くしゃみ大きめなんですけど、私。くしゃみ大きめがもう何十年もついてるもんですから、あまりにも公共の場で出したとき、
うん
うん、なんだって逆に、その、逆に目立つというか、ああ、これ、そうだ、公共の場でやっちゃいけないくしゃみのやつだってたまに思うときはありますね。
くしゃみはなかなかコントロールできないですからね。しましたけどね、僕、一時期。自分のくしゃみの、その、イントネーションがあんまり好きじゃなくて。
はいはいはい。
僕、ハッティーンっていう、ベロを使っちゃうタイプの、くしゃみをするタイプだったんです
よ。ベロ、ちょっと意識はしたことない。
ティって言うとき、その、なんていうの、
歯
の裏にベロがくっつ
く
じゃないですか。
いる、ティハーバツいるわ。ティハーバツいる。
で、は
い、
それが恥ずかしくて、まあ、これも自意識から来るんですけど、
はいはいはい、
もうベロくっつけないどこって一時期思って、
はいはいはい、
もう口を開いたまま、ベロをもう動かさないまま、ちょっとくしゃみを意識したら、あーになったんですよ。
ああ、そういう変遷があるんですね。
ハッティンよりはまだマシかなと思って、あーで強制しました。
クツって言ってるじゃないですか。
はいはいはい。
クツって男でもいるんですよね、あれ。その、女の人はくしゃみ我慢してるクチならわかるんですけど、
うんうんうん、
男のマジくしゃみのクチもいるんですよ。
あんまりいないですけど、はいはいはい。
いたんですよ、高校の時、高木がそうでしたね。
へー。
高木、クチって言ってましたね。
女の子だったら可愛いですけど。
高木は、うち男子校なんで男しかいないですね。うん。ホテルマンになりたいって、ホテルマンの専門学校行ってましたけど。あるんだって思いました。
本当っすね。
ホテルで別に働けばいいじゃんって思いましたけど、そんなとこ行かなくて。
口なんていうくしゃみ男したら、それ、やられますよ。
やられますね。
うん、可愛くて、
うん。同じ吹奏楽部の高木でした、ね。
本当っすか。
うん。ファゴット吹いてました。
ファゴット、
超マイナーな楽器ですね。
へぇー。笛っすか？
ファゴット、笛 笛じゃないですね。ファゴットなんか、なんだこの楽器っていう代表の形のあるんですよ。ファゴットっていう別名バスーンとも言うんですけど。
お
ファゴット、ファゴット吹きの高木が吹いてましたね。
じゃあ、
そう。そう、くしゃ、私はその、本当にオーソドックスなハックションなんですよ。でかめのハックションで、で、やっぱそれと同じ感覚で、その、おならも、おならもやっぱその、まあ、男たるもの、すかしちゃいけねえと思って、その、わざと大きく出す練習とかもしてましたね。もう今となってはすごい響くぐらいのおなら出せますよ、出そうと思えば。
でもその年齢もありますけど、あんまり大きく踏ん張らない方がいいですよ。裏返りますよ。
なぜか裏返る。
関西用語なのかな。肛門裏返りますよ。
感覚的にもわかんないですけど、それ。
要するに、脱腸しますよ。
ああ、脱腸ね、
ええ。
脱腸って大変でしょうね。なったことないからわかんない
です。やばいんじゃないですかね。
なんか、この、朝起きて、まず目、こう、パッてこう、意識が戻るじゃないですか。で、その時に、あ、おなら出るっていう時が一番大きいおなら出せますね、私。
ガス溜まってそうですしね。
そうそう。もうなんか、爆発みたいな兵出せますね。あの時がやっぱ一番、体勢もあるのかな、横になってるからっていうのもあるかもしれないですけど。
人といるときかどうですか？
人といるときは、まあ、なんていうんですか、周りの音量に合わせて、ギリギリわかんないぐらいの音は出せますよ。
なかなかね、おならもコントロール難しくて。
あ、そうですか。
そうっすね。
すかすのは簡単ですけど、そのなんか、すかしたときってなんか、おなら一個損したな、みたいな感じにもなっちゃうんですよね。なんて言うんでしょう。なんかすっげえお腹空いてたのになんかおかかのおにぎりで済ませちゃったみたいな。一回食事損したなみたいなことってたまにあるじゃないですか。
まあ確かに大きいおならは気持ちいいですからね。
ああ、そう。ああ、あの瞬間は、ああ、なんか、いいの出たなって思いますね。
うん。
ああ、そうだな。
まあでも、そんなね、今まで喋ったことよりも、何よりも、まあ、今井絵理子ですよ。
あ、今井絵理子、政務官、ご就任おめでとうございますで、おなじみの今井絵理子ですね。
そうそうそう、ちょっと温まってきたんでね、トークも、その、
それ
政治の話でもしたいなっていう。
あ、今日は、例えばあれですからね、アメリカ大統領選スペシャル。アメリカ大統領選スペシャルの予定だったんですけど、だいたいアメリカ大統領選で長いと1ヶ月ぐらい続くんですけど、まさか2日で終わるっていう。
あー、短かったっすよね。
私の予定ではまだ大統領選決着ついてない予定だったんですけど、
そっか。
トランプ強すぎたっていうか、ハリスが弱すぎただけなんですけど。
あー、はぁはぁはぁはぁ。そんな感じですね。
ちょっと、私の中ではちょっと拍子抜けというか、もっとなんか、アメリカ大統領選らしい罵り合いを期待してたんですけど、まあハリスが分かってた、トランプ勝つってのはまあ分かってはいたんですけど、ちょっとハリス弱すぎたっていう。
そうですね。
でもなんかテレビとかではもうどこのあれもハリス優勢だ、ハリス優勢だって。
そうそうそう、そんな感じでしたね。
あれですよ、もうトランプが勝つって言ってたのは、木村太郎と、森永卓郎と我々だけですから。
あ、そんな少数派でしたっけ？
全然だからやっぱ僕らのその選球眼っていうのは、その池上彰とか、パックンマックンのマックンより全然僕らの方がやっぱり見る目はある。彼らはもうだってハリス勝つって言ってましたから。
あ、そうっすか。
ああ。
まあどう考えてもトランプだったような感じはしましたけどね。
どう考えてもやっぱトランプ勝つとは思ってたんですけど、やっぱりでもね、まあハリスがもうかなりいいよみたいな感じも正直あったんですけど、全然根拠なかったんですよ、それって。まあどう考えてもトランプだろうとは思ってたんですけど、もうパックも落ち込んでましたよ。
あ、そうっすか。
そうね。パトリック・ハーランことパックンですね。
ああ。
パックン持ち込んでましたね。全然、つまんなかったな。
ああ、そういう意味ではね。
ああ、そういう意味ではちょっとつまんなかったです、ちょっと。
ああ、確かに発見なかったぐらいですからね。
ああ、もう、だから今はもう、兵庫県知事選挙に私は夢中ですから。
そうなんだ。
今、兵庫県知事選挙むちゃくちゃおもろいですから。
あ、マジっすか。
事前の調査で、今回の投票率、95% いくんじゃないかっていうぐらい盛り上がって
ます。すごいですね。
95% ってあれですよ、発展途上国がクーデター選挙を起こした時ぐらいの投票率ですからね。前回の衆院選なんて 53% とかですから。でね、知事選ってあんま人気ないんですよ。あんまみんな興味ないというか。大体現職が強いんで、その支持者がなんかちょっと投票に行くぐらいで、そんなね、知事選とか、まあ、区議選とか市議選ってそんな普通盛り上がんないんですけど、むちゃくちゃ今盛り上がってますから。
おー、すごいですね、期待度。
兵庫県知事選面白いですよ。
僕の地元の名古屋も名古屋市長がどうなるのかっていうのはね、ありますから。
そうですね。キング河村が辞めましたからね、ついに。
まあ、キングなんだかんだやることやってたんで。
まあ、
やらないでいいこともやってたんですけど。
ちゃんとそこはね、バランス取ってますから、
キング。そう。
キングは、まあ、もちろんキングは選挙負けるわけないんで、衆院議員受かってましたけど、大体その受かった人の顔写真、その選挙特番とかで、その誰々さん何区受かりましたみたいな顔写真付きで当選確実って出るんですけど、キング当選確実って言った時に、両手を上げて頭から水をかぶってる写真が出されて、なんでキングだけと思いましたけど。祝って書かれたポリバケツに水が入ってて、それを頭からなんか被せられて、やったーみたいなポーズの写真をなぜか使われてましたけど。
あ、そうっすか。
悪意なのか愛なのかわかんないですけど。
ああ、そうっすね。
まあ両方でしょうけど、
あ
れはすごくいい写真でしたね。あんな頭角写真はキングぐらいでしたよ、私の経験の中で。
まあなんやかんや、まあ頑張ってほしいですけどね。
キング面白いですか、ね、
キング面白いですから。
まあそうですね。
まあね。
兵庫県知事選もあるしな、まあ。兵庫県知事選明日ですから。
あ、そうなんだ。明日ですか。
現職が、まさかその追放された斉藤さんがもう一回出て、それもし受かったらもうとんでもないことになりますからね。辞めさせられて、一応、みそぎの再選狙って出る。再選狙って出るっていうのも、とんでもない、ハートの強さですけど。
そうですね。
それでもし受かったら、で、またね、接戦、いい具合の接戦なんですよ。ギリギリ勝てるか勝てないかぐらい。
あ、そうなんだ。
あれがね、むちゃくちゃ面白いですね、今。
ちょっと熱そうですね。
なんか、なんでしょうね。最初はその、兵庫県知事選始まった時は、その斉藤さんがなんか駅前とかで、おはようございますってひたすら頭を下げてるだけの動画だったんですけど、今、ずいぶん状況が変わってきて、なんか駅前とかで斉藤さんが演説やるってなると、写真見た限りでなんか4000人ぐらい集まってるんですよ。
すごいっすね。
なんか N 党の立花さんが、なんか応援入ったりとかしてて。まあ面白いですね。めちゃくちゃ面白いですね、今。
あ、そうか、そう
か。いやー、ちょっとね、ちょっと、まだまだ面白いですよ、選挙。
立花さんは。
ちょっと最近面白すぎるんだよな。
立花さん元気なんですか、相変わらず。
立花さんは元気ですね。よく六本木で犬の散歩してますよ。
あ、そうなんだ。
理由はわかんないですけど、電話するとき、スマホで電話するときに、その歩きながら電話してるんですけど、なぜかスピーカーで話してるんですよ、あの人。
あ、へぇ。
まあ別にいいけどって思うんですけど。
あ、そうなんだ。
スピーカーで話しながら歩いて
もね。でもたまにそういう人いますね。
いますよね。います、スピーカーで。スピーカーでわざわざ話す人、外なのに。
そうそうそうそう。
いますね。あれよくわかんないよな。あ、 あの最初、うん、今ほらワイヤレスイヤホンとか挿したまま通話できるじゃないですか、
うん、
あれって最初出てきた時、うん、すっげえ恥ずかしくなかったですか？そのなんていうか耳に電話当ててないのって。
ああ僕ね、ええ、そういう電話の仕方したことないんですよ。
そうなんですか？
耳に電話当てる以外の方法で電話したことないっすね。
あ、本当ですか？
ないっすね。
あ、私はもう二十歳ぐらいの時にそれ一応もう卒業しましたけど、耳に電話を当てるのは。
あ、本当っすか？
あ、いや、もう20年ぐらい耳に、必ずっていうわけじゃないですけど、
うんうんうん、
あ、そのだいたいイヤホンですよ。だって楽じゃないですか。
まあそうっすけどね、ワンアイテム増える。
あれ、その時たまたまそのイヤホンでなんか音楽聞いててとか、
うんうん、
なんか見ててとかで、
あー、なるほど、ね、
で電話かかってきたら、うん、そのまま通話開始すればそのまま話せるじゃないですか。
あ、まあそうっすね。
うん、その時でも一回こうイヤホン取るんですか？
たまたまイヤホンつけてることない。
そうですか。じゃあそうか、じゃあなさそうだな。あ
ー、ちょっとないんでね、外でイヤホンつけるってことないし。
私、1日24時間じゃないですか。
うん。
多分私13時間くらいイヤホンしてますからね。
あ、すごいっすね。
イヤホン、イヤホンしない理由がないというか。
へぇ、
あ、
まあ、そうですね。まあ、今や見慣れましたけど、まあ、ちょっと一瞬未だに、そうですね、耳に電話当ててなくて電話してる人、ちょっと、思いますね。
あ、私もやっぱ最初はそうだったんですよ。
ちょっと危機管理か分かんないですけど。
でもやっぱりその耳に電話当てなくても通話できるってのはもちろん知ってて、
うん、
でね、なんか街行く外人を見ると、
うん、
誰一人耳に電話してないんですね。
え、そうなんですか？
うん、その電話するとき、見たことないですよ、外人が耳に電話、スマホとか。
あ、本当ですか？
ガラケーでも。まあ、俺ガラケーの時代からそのイヤホン派でしたから、
うんうん、
俺見たことないことはないと思いますけど、
9
割ぐらいは多分耳に電話当ててって俺見たことないですね。
そうなんだ。
うん、街行く外人の通話風景を見てると、
なんかイメージだと耳に当ててそうですけど、
人種関係なく中国人はしてますけどね。
うん、へ
ー、見たことないと思いますね。その黒人とか白人系の人たち、ヒスパニックの人たちとかは、
はいはい、
なんでだろう、逆に恥ずかしいと思ってんじゃないですか。耳にスマホを当てることを、もうなんか最終手段ぐらいに思ってんじゃないですか。
まあ、確かに皮脂がついちゃいますけどね。
皮脂もつきますしね。
うん、
まあでも皮脂ってつくもんだと思ってるじゃないですか。
まあまあまあ。
でもやっぱりその皮脂つけないで済むならつけたくないって思ってるのかはそのわかんないですけど。
うん、
まあ、遠目に見たら、独り言言ってるように見えますけど。
そうそうそう。
あと、隣の人が、なんか、イヤホンで会話してて、
うん、
それに気づかず、え、俺に話しかけてんのかなって振り向いちゃう時とかありますけど。
はいはいはい。
その辺を、その、なんていうか、スルーできれば、うん、まあ、強いですよね。
まあね、
うん、
まあ、確かにスマホの、そうですね、スマホを耳に当てるより、イヤホンから通話音聞いた方が、まあ多分聞き取りやすいですしね。
両手フリーですしね。
そうですね。
うん。ああ、そうですか。意外ですね。
そう、イヤホンを外でしないっていうのはまずありますね。
あ、本当ですか。イヤホン、ワイヤレスイヤホンはしない派ですか？
持ってないですもん、僕。
あ、持ってないんですか？
うん。
あげましょうか。私なんか10個ぐらいありますけど。
なんか必要性がね、あと、充電がめんどくさい。
はいはいはいはい。うん、まあ、あと、なくしそうっていうのはあります
ね。なくしそうっていうのはありますね、うん。
豆ぐらいの大きさですからね。
そうそうそうそう。
うん、
結構、手間じゃないのかなって思いますね。まあ、便利なのはありますけど。
私好きなんですよね、ワイヤレスイヤホン。なんか好きなんですね。なんか
めちゃくちゃ持ってますもんね。
うん、まあ、本当になんか、まあ、落としたことも過去に多分何回かあるとは思いますけど、それでも、
うん、
今使ってるやつの新しいモデルが出て、
うん、
別になんか良くなくたわけでもないけど買っちゃう時とかありますからね、私。
あ、好きですね、それ。
好きなんでしょうね。
いろいろありますからね、もう今や。
ああ、 そうか、うん、そうなん。便利ですよ。すごく便利ですよ。
って言いますね。充電ですね、一番嫌なの。
ああ、でもその、ずっと、当たり前ですけど、ずっとしてるわけじゃないんで。
うんうんうん。
ケースにカチャって入れたら、うん、勝手に充電されますから。
まあ、そうですけどね。
うん。
ああ。未だにスマホの充電とかも嫌いですもん。
だってあれですよ、一回フル充電になれば、あんな豆みたいですけど、
うん、
半日ぐらい持ちますよ、充電。
ああ。毎日使ってれば半日ごとに充電しなきゃいけないってことです。
でもだからでも一回そのしまうときって絶対出てくるじゃないですか。なんかのタイミングでちょっと外そうってときとか。
あ、はいはいはいはい。
その時に勝手に充電されますから。
なんかポケットの中にコロンって入れたらもう充電されるとかそういうのがいいです、ね。
それ理屈がわかんないですけど。あ、でも一個これなんとかならんのかっていうのはやっぱあって、
うん、
まあ、もちろん充電切れる、ずっと使ってると充電切れるんですけど、半日くらい使ってると、
うん、
で、なんか音楽聴いてたとするじゃないですか。
うんうん、
なんか、ふんふんふんふんふんふんのぐらいの音量で音楽聴いてんのに、ふんふんふんふん、バッテリーローって急に言われるんですよ。あれすっげーでかいですね。バッテリーがローだよっていうのをすごい流暢な発音で、
うん、
バッテリーローって言われるんですね。あれすげーうわって思うんですよ。
あ、一応警告してくれるんだ。
そう、もっと小さくていいよと思うんですけど。
それはなんか設定できなさそうですね。
設定できなさいいと思いますね。多分ちょっと怒ってるぐらいの勢いで。お前使いすぎだみたいな感じで。便利だけどな。
また落ち武者さんバイクですしね。
ああ、そうバイク乗るときは特にそうですね。
うん。
ああ、本当に便利。
もう車なんで。
ああ。
そう
で車でもしますけどね。
え？
しますよ。
何のためにするんですか。
そうだな。よく聞こえるからですね。
ああ、まあ、そうですね。
うん、まあ、イヤホンの方が。
まあ、危なくないですかとかは僕は言わないですけど。
ああ、両耳しないですよ、運転中。片耳だけです。
あ、一応そこは意識してるんですか。
いや、普通に危ないです、両耳すると。
まあ、行けなくないですか、結構。
え、何ですか。
まあ、危ないけど、まあまあまあ、まあ。
ああ、いや、まあ、行けなくはないです。行けなくはないですけど、
うん、
行けなくはないですけど、
うん、
やっぱでも一個情報が減りますからね、普通に。
まあ、そうっすね。
で、私、なんていうんですか、カナル型って言っても、この耳栓みたいな、
うん、
形のやつ、遮音性が高いんで、オープンイヤーだったら、周りの音も入ってくるんですけど、
はいはい。
私、耳にキュッてさせたいんで、
うん。
だから、余計危ないですよ、運転はね。
でも大丈夫だと思いますよ、両耳カナル型つけてても、僕。
あ、そういうやつが事故起こすんだよな。
なんか、今までのあれですよ、経験からすると、例えばまあ誰かと車乗ってる時とかに、まあなんか、ピーポーピーポーって救急車の音が鳴ったと。
はいはいはい。
その時大体隣の人が、あれ？救急車ってまず聞くんですよ。一発でわかんないですよ。一発で確定理解できない。
え、どういうこと？
でもカナル型つけてても、救急車っぽい音聞こえたら、あれ？救急車ってどうせ思う。変わらないんですよね、どうせ。
いや、別に救急車だけじゃないですからね。その、必要な情報って。
でも、運転してて、音重要ですけど、そんな重要度のパーセンテージ低くないですか。
そうですかね、音って。
まあ、音ないとちょっと、なんか、でも、目減りするぐらいですね、なんか、危険が。
ああ、でもなんか、駆動音の異音とか感じれないですよ、あ、ちょっとなんか調子悪いなっていう。なんかすげえ俺、調子のいい車乗ってんな、みたいな。
あ、それは
ありますね。錯覚に陥るから、久々に聞いてみたら、やたらエンジン音うるせえなとか。
あ、そういうのありますね。
そういうの、意外と重要ですからね、そういうの。
まあ、そうですね。そういうのは見逃しちゃうのはあるかもしれないですね。
俺の車、雨上がりの時の、雨降ってて、雨上がった時の、最初のブレーキの時、キュイーって言うんですよね。あれ恥ずかしいんだよな。俺の車そんなボロ車じゃないよって毎回思うんですけど。
え、なんすかね、ブレーキパッド的な。
パッドはまだ残ってるはずなんですよね。ドラムかな、ドラムブレーキの方かな、わかんないですけど。
そっか。
キュイーって言うんですよ。
ちょっと嫌な音ですね。
すんげえなんか、 田舎のオンボロ軽トラックみたいな音するんで、あれすっげえ恥ずかしいんですよね。
あ
だからその一発目の QE になるの分かってるから、
うん、
QE 出していいところで出してますよね。そのなんか、往来ではあんま出したくないというか、なるべく裏道で一発 QE 出しとけば、二発目は出ないんで、なぜか。
なんかマナーのいい暴走族みたいですね。
あれちょっと恥ずかしい。コンビニ止めるとき、キュイーとか言ったら、わ、なんか、とんでもねえ貧乏に入ってきたって思われるの嫌なんで。出していいとこで一回キュイー出してからコンビニ行くようにしてますよ。あれ何なんだろうな。
なんすかね。
すっげえ恥ずかしいんだ
よな。一発目だけなんですか。
一発目だけですね。
一発目だけだったらそうっすね。すぐ修理とかはなんか嫌っすね。
そうだし、あとあの、サイドブレーキ引くとあの、びっくりマーク出るじゃないですか。
はい。
あれは消えないんですよ、俺最近。その、直すほどじゃないんですよね。
ああ、なるほどね。
ああ、サイド下げてんですけど、
うんうんうん、
ある一つです、あの、ランプ消えなくてずっとびっくりしてるんですよ。
うんうんうん。
あんだよ、これ、と思って。
ああ、でもそういうことあるな。
でも全然これ、このままでも全然車検通っちゃうし、やだなと思って。
僕が乗ってる車、うん、あの、ドイツの最高級車なんで。
ゴルフ
ですね。ゴルフっていう最高級車で。う
ん、まあ、見た目がトヨタでおなじみのゴルフ。ですね、
なんかやっぱちょっと新しめの車だから、
ええ、
なんかセンサー関係がすんごい、
そうもうそこなんですよ。
でその、うん、センサー異常っていうのがちょこちょこ出るんですけど、うん、で出るとまあ今の車偉いもんで、
ええ、
まあどこが調子悪いっていうその表示がモニターに映るんですけど、
ええ、
この前なんか7個ぐらい一気にアラームが出て。
ああ、もうね、センサーの異常ってのが一番嫌なんだよ、車。
そう、一瞬。
その、壊れてないんですよね。センサーが異常なんですよね、あれ。
そうなんです。一瞬焦ったんですけど、そう、センサーが、まあ、誤動作してるだけなんで、何にも支障ないんですけど、そう。だからまあ、そのセンサーを、まあ、なんていうんですかね、掃除したら治ったんですけど、センサー
周り。ですか。
そう。
ああ、それで乗ったらいいですけどね。
うん、
あの、本当にね、あの俺も前あったんですけど、
うん、
その排気ガスの、うん、そのセンサーみたいなのがあって、
うん、
そのちょっと排ガス多いですよみたいな、
はい、
あのセンサーなんかどっかだから異常かもしれませんよって見て、
うん、
調べたらセンサーが壊れてる、
はいはい、
排ガスは何の問題もないんですよ、
うん、
センサーが壊れてるから、
うん、
でも排ガス異常だと車検通んないんですよ。
あそっか、
排ガス異常ないんですよ、
うん、
排ガス異常ないけど排ガスのセンサーが壊れてるから、
うん、
そのセンサーを交換しないと車検通んないんですよ。
なるほど。
意味わかんなくないですか。
ああ確かに。
これがついてる排ガスがうんぬんじゃなくて、これがついてるのが車検通んないってなるから、
あ
もう、うん、意味わかんないと思いながらセンサー交換しましたよ。
ああなんかもったいないですね。
排ガス何の異常もないんですよ。センサーだけ壊れる。
嫌ですねああいうのちょっと。
ああいうのはマジで嫌ですね。
便利になった、まあ、代償っすね。
コンプレッサーも交換したしな。
結構、ちゃんとやってますね、うん、でも。
コンプレッサー、いや、エアコンつかないのきついですからね。
そうっすね。あ、なんか、そうですね、夏かなんか。
そう、夏ど真ん中に、茨城の大洗でぶっ壊れたんですよ。最悪でしたよ。
それはきついっすよ。
なんだかんだで10万ぐらいしたもんな、全部で。
あ、やっぱしますね。
まあ、コンプレッサーはね。
車もあれですよね、その運というか何というか、
まあ、当たり外れはどうしてもあるし、
うん、
だからね、そこがやっぱね、私外車の信用してないんですよ。外車ってあの個体差が結構あるんですよね。その
そうみたいですね。
当たり外れがめっちゃあるんで、
うんうんうん、
怖いんですよ。その部品もそうなんです。部品も当たり外れあるから、
うん、
バッテリーとかも当たり外れあるから怖いんですよね。
でもどっちかっていうと僕そうですね、運いい方なんで車は。
あ、本当ですか。
あんまりなんか例えばなんか、 前言いましたもん、知り合いで。なんか、新車で買った車に1ヶ月後に修理出したとか。
もうね、しょうがないというか、うん、あることだから、
うん、
あ、本当にせっかく日本に生まれたら日本車乗らない意味が私はわからないと思ってるから。
あ、
海外行ったら超高級車ですよ、日本車なんて。
まあまあまあまあ。うん、
それか安く乗れるわけし、すぐ直せるわけですから、安く。
まあ良さは分かってますよ。日本車も乗ってたんで。
外車、まあ外車乗って生きてた時期もありますけど。何のメーカーかも分からず乗ってた時期もありました。アホみたいに、でもアメリカ大統領が乗るようなデケーの乗ってた時期もありましたね。一瞬でガソリンなくなるんですよ。
やっぱ燃費悪いんですね。
なんだっけ、ちょっとメーカー名忘れちゃいましたけど。あれは、生きてたな、ね、全然運転も楽じゃなかったし。
あ、そうですか。
本当に外車乗ってから日本車乗ると、うん、最高ってなりますね。
あまり故障しないんでね。
ああ、そうですか。
その変な故障しないというか。
それはまあいいですね。
理不尽がないんで。
そうですね。まあ、本当にトヨタの車って乗っててつまんないんですけど楽なんですよね。
ああ、そうですね。
たまーにトヨタ乗るとうわー楽ーって思いますもん。もう本当にプリウスとか楽ーってなりますね。
昔ですけど、その、僕の、まあ、輝くサーファー時代。サーファー時代にカローラバンを乗ってたんです。
あ、はいはいはい。いいですね。
あの、傷ついても汚れてもな、どうでもいい車を乗って
た。そうですね。
いくらだっけな、本当にまあ、全部で確か30万いかなかった。
まあまあ、あの、B さんと一緒ですからね、
カローラバンって。そうそうそう。なんなら消費用のが高かったっていう。
まあそうでしょうね。
確かね、本当に本体価格9万円じゃなかったかな。
まあそんなもんで売ってますよ。
そう。
もう売ってないですけどね。
それね、まあ2年ぐらいしか乗ってないんですけど、
はい、
全く壊れなかったですからね。
いや、まあそりゃそうですね。
一生これでいいやって思ったぐらい。
やっぱカローラはね、まあでもカローラって必ず一回戻る時期ありますから。一回やっぱ離れるんですよ。つまんねえっつって。
まあそうですね。
全然つまんないんで、うん。でもやっぱりそのいろんな車乗ってもう一回なんかでカローラシリーズ乗った時に、
うん、
ああ最高ってなりますよ。
そうですね。ストレスは本当になかった。
もう私も今、競馬乗ってますけど、
うん、
一生これでいいと思ってますから。なんて言うんでしょう。
競馬いい
ですね。擦ったぐらいじゃ、心が全く揺らぎませんから。
そういうのいいですよね、本当に。
人混みで肩と肩ぶつかったぐらいの、あの、感じで終わりますから、擦っても。はいはい、みたいな。全然、ノーダメージ。
そうですよね。
結局、
そのね、カローラバーン、2年乗った時点で、事故ったんですよ。まあ、もらい事故っすけど。
はいはいはい。
で、まあ、結構当たっちゃったんで、
はいはいはい、
まあ、そのまま廃車になったんですけど、あーって思わなかったですからね。
そこがいいとこですね。
いいっすね。
カローラのいいとこはそこなんですよ。
うん。
ノーダメージで終わるっていう。
そうそうそう。
うん、また、ああいうカローラのタイヤとかも、うん、いろんな、その、よくある大きさのタイヤなんで、
うん、
安いんですよ。
そう、安いっすね。
安い。
マジで
安い。下手したら4本で、
うん、
4本で、買って、付け替えてもらっても2万いかないですか？
いや、そうですね。そうでしたよ、僕も。
多分今の常連さんのゴルフなんて一本も多分2万以上すると思いますよ。
いや、だっていつ変えたっけな、2年弱ぐらい前かな、変えた時8万でした、
ね。まあそうでしょうね、それぐらいしますよ。バカみたいじゃないですか。
バカみたいっすね。
あんなも消耗品なんだから。
うん。
2万で付け替えられるんですよ、4本。
そうですよね。
ありえないですよ。なんかなんならオートバックスのセールの時行ったら1万5千で付け替えまでできますからね。
なあ、なるほどね。
だいたい年に3回ぐらいタイヤ祭りをやりたがるんで、車屋さんって。
うんうんうん。
その時に狙っていけば、もうすんげえ安く付け替えられますから。
はいはいはい。
うん。
そうですね。そういうところのメリットってすんごいでかいですよね。
タイヤとバッテリーとかも安いのいっぱいあるし、
うん、
とにかく金かかんないですよね、ああいう汎用車っていうのは。
ああ。 まあそうですよね。
うん。まあ本当にやっぱその辺ですよね。今、SUV とか未だに流行ってますけど、
うん、
SUV なんて4本総入れ替えしたら多分20万ぐらいすると思いますよ。あんな扁平タイヤ。
あ、そうか。
うん。あの、ね、タイヤの形が独特なんですよね。その平らというか。
あ、なるほどね。
扁平タイヤって言うんですけど、
うんうんうん、
あれね、付け替えるのむちゃくちゃ大変なんですよ。
あ、そうなんだ。
外すのも付けるのもむちゃくちゃ大変なんですよ。
へぇー。
うん、なんかあの、大体車屋さんとか、
うん、
あの、タイヤチェンジャーって機械使うんですけど、
うんうん、
あれほぼ人力なんですね。機械を使ってますけど。
うんうん、
最後は人力なんですよ。
うんうん、
むちゃくちゃ付けの辛いし、
うん、
あれはね、だからね、付け替え工賃とかもちょっと高めなんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、で、一本も高いし、SUV とか乗るもんじゃないよ、すぐ壊れるし、あんなの。
あ、
流行ってるけど。
まあ、利点としては、まあ、ちょっと車高高いのは乗りやすいのあります。
あ、ハイエース乗れるじゃないですか、ハイエース。
ハイエース、ハイエース。まあ、
ハイエースも高いですけどね。
ハイエース。
ハイエースも
前がなさすぎて怖いっすね。
いや、あの、前がないのが楽しいんですって。
なんだろう、あれ。
あの、縦列駐車するときにギリギリまで詰めれるっていう楽しさ。
事故、ん?正面衝突ゼロ距離じゃないですか、あれ。
正面衝突しちゃダメです、どの車でも。ハイエースに限らず。しないですよ、正面衝突。
でも、カローラ、はい、カローラ版正面衝突でしたけど、前やったから大丈夫でしたよ。
あ、それはハイエースじゃなくてよかったですね。
うん、
ああ、いや、あのね、いや、うん、ハイエースって運転むちゃ楽なんですよ、あんなでかいのに。
あ、楽っすね。僕もしたことありますけど、ああ、いいなと思いましたも
ん。車高高いのってこんなに運転楽なんだと思いますよね。
そうっすね。
ああ。
そうそうそう。
なんかあの、そうそう、すべての車を下に見下せるっていうのもあるし。なんであんな楽なんでしょうね、ハイエースって運転。むちゃ楽っすよね。
でしょうね。
うん。長い、長いのさえ気を使えば、あとは全然運転しやすいですもんね。
そうそうそうそう。
はあ、高いっすけどね、ハイエースって買うとね、意外と。
そう、高いっすね。
高いっすよね、うん。グランドキャビンとか買うと、高級車ぐらいしますからね。
ああ、そうですね。
うん。
貸し欲しかったっすけど、
うん。俺も昔欲しかったですけど、もう別にどっか出かけるとかないからな、車で。
あ、昔タウンエースってあって。
ああ、タウンエースってありましたね。
あれが、もう、そうですね、買う直前まで行ったんですけど、やめましたね。
ああ、いい車ですけどね、タウンエース。
そうそうそう。サイズ感もいいし。
ないな。もうね、欲しい車とかないんですよね、昔みたいに。
あ、わかりますわかります。
別に、本当に何でもいいってなっちゃってるんで。ないんだよな。
そうなんですよね。
僕も
なさすぎてゴルフですもん。
ゴルフには着地しないと思うんだよな、それでも。
なんだろう。まあ、なさすぎて、
ええ、
残ったのがステータスみたいな。
ああ、そぎ落として、そぎ落として、
ね。そぎ落として、そぎ落として、まあ、僕の、そうですね、財力から、なんとか買える、まあ、ステータスを買ったみたいな。
なんか、今、その、なんていうか、サイドミラーもボタン一つでウィーンって、
うん、
あの、できるじゃないですか、普通。
はいはい。
これいらねえなと思って、
うん、
あの、もう私、あの、手でやるやつにしてますもん。わかります?あの、人力でグイって曲げてミラー調整するパターンのやつ。
はいはいはいはい。
うん。
あ、そうなんだ。
これでいいなと思って。
あ、まあまあ、
もちろん、電動のグレードもあるんですよ。
うんうんうん。
これでも、電動の必要あるかって毎回思ってたんですよね。
ないっすね。
ないんですよ。で、下手したらさっきも言いましたけど、電動って意味もなく壊れるから、
うん。
うん、だったら、その壊れる心配がないじゃないですか。
そうですね。う
ん。なんかちょっとなんかあの、ぶつけて壊れるとかもあるじゃないですか、電動って。うん、そこのところが。
うん。
あれぶつかったらただぶつかった方向に曲がるだけですから。
そうです
ね。むしろこっちの方がいいんじゃないかって思い始めて。
あ、
うん、今回だからそっちにしたんですね。これ電動じゃないやつがいいですっつって。
うんうんうん。
値段そんな変わんないんですけど。
うんうんうん。
うん、
あの、そうですね。
あ、全然これでいいって思いましたよ、俺。
だって、多分ウィーンって、サイドミラーしまう、あれ意味あるんですか、は
い、
あれ。
あれ意味ないですよ、絶対。
ないっすよね。
あの、しまったところで、その、結構膨らんでるじゃないですか。
そう、5センチぐらい縮まる。
そう、5センチぐらいで変わんないですよ、あれ。
ねえ。
あれ気持ちの問題なんですよ、なんか、その。
いや、本当ですよ。
その飲み終わったジュースのキャップちゃんと閉めるみたいな感じの気持ちの問題で、
うん、そうそうそう、
うん、なんか別に味変わんねえしみたいな。
だって
閉めたとで、
あの洗車して拭くとき、
ああわかる、
エンジン消してるときあるドアミラ閉まってるんで、
はいはい、そうですね、そうですね、
パカウィーンって待って開き直さなきゃいけないんで、あれめんどくさいんですよ。
ああでもそのそう洗車するときにあの手動熱さで一個欠点があって、
うん、
あの洗車のあのぐるぐるローラーあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれに圧が負けるから、あのとんでもない方向に曲がってるっていう欠点もありますね。
あそう
か、毎回あの、うん、毎回微調整めんどくせえっていうのはありますけど、それは確かに電動の方が便利です。洗車のことだけは。
あ、なるほどなるほど。
ああ
そうですね。
逆に言うとそれぐらいですけど。
そっかそっか。
ああ、その、さ、そっか、その目で言ったらな。なんなら、あの、ちょっとなんかの加減で、止めてる時に人がぶつかって、なんかちょっと内向きとか外向き曲がっちゃったっつっても、ちょっと座る位置を変えれば見えますしね。
ああ、なるほどね。
うん。なんとでもなるんですよ、意外と。
そっかそっか。
あれ電動の意味ないなって。
まあそんなに、そうですね。まあ、恩恵はないですよね、全然電動の。
電動ってやっぱなければないほど故障の可能性下がりますから。
本当にそうですね。
本当にあの電動スライドドアの車乗ってる人の意味が全くわかんないですから。あんなの壊れたら開かなくなるじゃんって思ってますから。
いや、マジでそうですね。そう言われてみると。
別に、あれ電動じゃなくても、レバークイッてやれば別に普通に開くし、
うんうんうん、
閉めればちゃんと閉まるじゃないですか、スライドドアとか。
そうですね。
あれ電動にする意味全くわかんねえなと。
洪水で降下していったらやばいですね、その。
スライド。あ、そうです。それで開かなくなりますからね。
そうですね。
電動だと、ショートしたら。あんまりね、特にヨーロッパの車はそうなんですけどね、電装弱いくせに、やたら電動に従うんですよ。
ああ、確かに。
うん、電気系と弱いくせにね、やったらなんか。
弱いっすね。
うん、弱い。でもまあ、ドイツ、その、フォルクスワーゲンはかなりいい方ですけどね。
良くなったんですよね。
ああ、まあ良くなったのか。まあそう、うん、昔はひどかったですけどね。
その結構前に乗ってたのがゴルフ2っていうその。
ゴルフからゴルフに変えたんですか？
あ、いや、その間にはあったんですけど。
あったんですね。あ、ゴルフサンドしてるんですね。
そう。その車は電気すんごい弱くて昔のゴルフだから。
ああ、はいはいはい。
何回窓が、パワーウィンドウが動かなくなったかっていう。
ああ、俺だ、パワーウィンドウ、まあ、パワーウィンドウぐらいはあってもいいけど、
うん、
なくてもいいなってずっと思ってます。
そうですね。
くるくる、くるくるでいいじゃん。
くるくるでもいいっすよ。
あれ絶対壊れないですからね。
でもその、まあ、そうですね、一緒に乗せてる人、まあ、そうですね、女の人、女の子乗せてる時に、はいはいはい、くるくるやらせてると、あ、ちょっとくるくるでごめんねとは思います。
ああ、女の人はさすがにくるくるには乗せないかな、俺も。くるくる乗せるぐらいだったら車ないっていう。まだまだそっちの方がダメージ少ないわ。
そうですね。
まあな、そろそろ私の今車も13万キロ行ったから。
あ、結構行ってますね。
うん。でもまあ、その、10万キロが寿命なんてのはあれは嘘ですから。
まあ、そうですね。
まあ、普通に乗ってて、25ぐらいは走りますから、大体。
そうそうそう。
どの車も。
結構ちゃんとね、まあ、基本メンテだけしとけば、そうそう。ありますよね。
大事に乗れば40万、50万走りますから、車なんて。私前乗ってた、昔乗ってた軽バンも、ほぼの、まあ本当に基本面って、オイル交換とか、そのチェーンとか、その辺見てたぐらいですけど、30、35ぐらい走って、まだ走ったけど、さすがに手放しましたけど。
すごいっすね。
全然走ってました。まだまだ走れるぜって感じでしたけどね、エンジンも。
30はすごいな。
その時鈴木のエブリー乗ってたんですけど、
うん、
タイミングベルトつって、
うん、
エンジンのチェーン、ベルトのところですか、タイヤに、力を伝える。ね、
うん、
あそこ、ベルトじゃなくてタイミングチェーンって鎖なんですね。
チェーンの方ですか。はい。
そう、タイミングチェーンの方だから、うん、タイミングチェーンの交換時期って40万キロなんですよ。
もう一生交換しなくていいですね。
そう。だから、壊れるまで交換しなくていいんですけど、さすがにもうタイミングチェーン交換の時期来て、
はいはいはい。
これ付け替えるのバカくせえなと思って。
確かに確かに。
手放しましたけど。それぐらいかな。 まあ、オイル交換しとけば普通に壊れないですからね。ちゃんとオイル交換
しとけば。まあ、そうですね。
まあ、なんかシャフトとか歪むことはありますけど、乗ってて。
うんうんうんうん。
まあ、まあ、それくらいですからね。
そうですね。うん、車ね。
まあ、欲しい車とかないよな。
そうそうそう。まあ、うん、未だに旧車ってちょっと好きですけど、もう乗れないですからね、今。
まあ、乗ってみたい、GTR とか乗ってみたいって気持ちはありますけど、
あ
まあでも、そんな言うほど楽しくねえだろうなっていう。
そうそうそう。
日産潰れそうだし。
ああ、そうか。
まさかの GO 戻ってこいっていう声も、もう一回楽器ケースに入って戻ってこいっていう。
そうですね。
まあ、今、レバノン内戦大変ですけど、ゴーン生きてるのかそれわかんないですけど、まあゴーンね、空爆されてますからね、レバノン。
まあなんか。
普通に空爆されてますから、今。
まあ隠れてね、どっか行くの、うん、まあ、
得意です
か、ね、もんですから。
うん。変装、あんなに変装バレバレの人見たことないですから、俺。変装下手すぎるっておなじみのカルロス・ゴーン。
でも、いけるもんですね。
いけるもんですね。楽器ケースに入れるもんだなと思いました。
本当ですね。
うん。
まあでも、そうですね。ちょっと、この2週間でいろいろありましたね、でもね。
いやまあ2週間あればね。まあ、
政治もそうですけど、ゼットリーも一回逮捕されたみたいな。
ゼットリーも逮捕されたし、鈴木紗理奈、鈴木紗理奈が不倫してましたねって文春に言われて、え、嘘ってその場で泣き崩れたらしいですからね。奥さんいるって知らなかった。あんなかわいそうな文春法あるって思いましたけど、
あれはちょっと不憫すぎますね。
そう。で、その直後の、サリナワイドショーで、うん、玉木さんの不倫報道の時に下向いてるっていう。そこまでセットで良かったですね、エピソードとして。鈴木紗理奈静かみたいな。
なるほどね。
周りも気遣ってなんかすぐその話題を終わらすみたいな、あの日本人らしい空気感良かったですけどね。
うんうんうん、
まあちょっと今その玉木さんの国民民主党が大活躍してくれてるおかげで、
うん、
ワンチャンインボイスなくなるかもしれない説が今かなり有力に浮上してますから。
ちょっと出てますね。
もう玉木さんあと100回不倫していいよと思いました、インボイスなくしてくれたら。めんどくせえんだよ、インボイス、マジで。
いや、そうっすね。
マジでめんどくさいんだよ。もう別に金払ううんぬんじゃない。めんどくさすぎる、あれ。
でも、その30万、40万票の、そのね、その、インボイスに対しての、なんか廃止しろ、まあ、やるなっていう署名運動も、押し切ってのインボイスですからね。
うん、そうですよ。いやちょっとね、ちょっと本当にね、本当に比例代表で国民民主党入れて本当良かったと思いましたね。
あ
うち国民民主党の人いなかったんで、小選挙区。
あ、そうなんだ。
あ
そっか。
私の入れた自民党の福田香織って女の人だったんですけど、
うん、
初当選の人なんですけど、
うん、
国会内で、その、主犯指名選挙の時に、
うん、
なんか初登庁です、イエーイみたいな感じでスマホで写真撮ってて、
うん、
国会会議場内であれ、写真撮るのは違反ですから、あすげえ、いきなりすげえ怒られてましたけど。初めての途中ですっげえ怒られてましたけど。
ろくなやついないんですか？
ろくなやつ結構基本なんですけど、あそこ写真撮っちゃいけないって、俺でも知ってるぐらいなんですけど、なんで福田薫知らなかったんだろうと思いましたけど。
すごいな
ぁ。まあまあ、初めてですからね。まあ、しょうがないしょうがない。まあ、今井絵理子に比べれば全然いいですよ。
まあそうですね。
いや、ちょっと本当にね、なんて言うんでしょう。玉木さんが不倫で、ごめんなさいってなって。
はいはい。
不倫相手の写真が流出して。
あそうですね。
元グラドルの。
はい。
あの時男みんな、ああ、これはしょうがねえって多分みんな思ったと思うんです
よ。
わからないでない。ノリピーの謝罪と一緒で、はいはい、ああ、可愛いから許すみたいな。
うん。
あ、これは不倫しますわっていう。
でもなんか、誰か言ってておもろかったのが、
はい、
まあ、この女なんか、この服しか持ってねえのかって言ってました。
あとあのスカートがなんか1199円だってバレてましたね。履いてたスカートを調べたやつがいて。もっと衣服買ってやれよ、玉木っていう。そっちでちょっと炎上しました、2ちゃん界隈では。 なんで特定班ってあんな早いんだろうなと思いました。
すごいっすよね、
うん、履いてるスカートの値段を当てるっていう、これだなっていう、すっげえ早かったですよ。
めっちゃおもろいっすね。
あれどうやって調べてんだろうな、マジで。
ああ確かに。
いやーちょっと本当に
それに時間を割いてるっていうのがおもろいっすね。
そうなんですよね。コンピューターを駆使してスカートの値段を当てるっていう。誰が得するんだっていう。それですれ立ってましたからね。1190円のスカート。いやー、でもインボイスワンチャンなくなるからな、マジで。
そうですね、なんか、速攻なくなったら結構でかいっすよね。
もう、なんか、130万の壁だ、うん、消費税 5% だって言ってますけど、うん、インボイスがなくなるのが一番嬉しいっすね、俺は。
そうです。
マジめんどくさいから、あれ。
いやちょっとそのぐらいは、そうですね、ちょっとなんか、そのぐらいっていうか、そのぐらいのちょっとこう、大きいインパクトが一個あってもいいですよね。
そうですね。でも、本当にあの、基礎控除上がるって、地味に普通に、地味に金が増えるだけですからありがたいですけどね。
そうですね。
うん、基礎控除178だったら、かなり変わるよな、正直。一回計算したんですけどね、俺。
あ、本当ですか。
うん、これはでかいわって思いました。
まあまあまあ、そうですね。
うん、これはって思いました。
どうなるか分かんない感じですね。
どうなるかはまあ分かんないですけど、まあでも、うん、多分、だってか、たぶきさんやんないと、
うん、
あの、不倫許してるからそれやれよっていうやっぱ圧がすごいと思うんで。あの辺はね、でも確かにね、バランスっていうか、あの、難しいんですよ。その、強気になりすぎちゃうと、逆に突っぱねられちゃうし、うん、
はいはいはい。
かといって変なところに妥協すると、あの、怒られちゃうから。
なるほど。
うん、無理して突き通すか、うん、まあしょうがないってところで妥協するか。でしょうね。何にも多分要求が通らないってことは多分ないです。あそこまで行っちゃえばもう。いやー、楽しみだな。まだまだ楽しいですよ。
そうですね。
選挙はまだあの7月に参議院選挙があるんで。
うん、
で、まあ、その時まで石破さん持つか分かんないですけど、まあ、無理やりやったとして、衆参ダブル選挙っていう可能性もあるんで、
ほうほうほうほう。
うん、もうそこに合わせて、もう石破さんもう無理ですから、
うんうん、
長期政権無理ですから、
うん、
まあ、そこに合わせて衆参ダブル選挙で解散っていう可能性もあると、またそこで、いろんな引きこもごものドラマがね。
なるほど。ちょっと面白いですね。
いや、しばらく面白いですね。トランプも、まだ一応トランプ就任はしてないですから、来年ですから、就任は。
あ、そうですよね。
そしたら、トランプ、一日だけ女性辞任して、初のアメリカ女性大統領になるって言ってますから。本当に心から LGBT をバカにしてるんで、トランプは。一日だけ女性辞任して初のアメリカ大統領、女性アメリカ大統領になるって言ってるから。
なるほど、なるほど。トランプのマニフェストもすごいですからね。
すごいですよ。なんていうの、俺のことをバカにしたメディア、
うん、
どこの国だろうと全部叩き潰すって言って、
うん、
日本のテレビ局今戦々恐々としてますから。
なるほどね。
ほとんどがカマラ・ハリス推しだったんで。
はいはいはい。
いやー、熱いですね。
人身売買したやつ死刑とかね。人身売買したやつ死刑。
なんかエプスタイン文書、
はいはい。
うん。あれもなんか出すとか。
うん。
どうなんだかわかんない。まあ、しばらく、まあトランプになって世界一回混沌に陥りますから、もうすごく楽しみです。一回混沌に振り切りますから、
絶対。イーロン・マスクも食い込んできてますし、
ね。まさかイーロン・マスクはなんか、なんとか大臣みたいなのになってましたからね。
そうですね。
いやー、面白い。本当に人の国だから面白いですね。
ああ、確かに。
ああ、まあ日本にも影響かなりでかいんですけど。
ちょっと強いっすよ、アメリカ。
いや、ちょっとね、いや、ちょっと面白いです。ここからの4年間面白いですよ。
まあトランプもまあ、最後だろうし、みたいなとか、
ね。まあ、じゃあもう2000しかできないですからね、大統領って。
だから、 まあそうですね。
めちゃくちゃ面白いと思う。面白い。まあ次の日本の総理も誰だか分かんないし。
うんうんうん、うん。
まあさすがに次玉木総理ってことはないと思いますけど、
あ
次絶対国民民主、今回、その、なんですか、
うん、
控除増やすとか、
うん、
消費税下げるとか、うん、インボイスなくすとか、その辺、実績上げれば多分、野党第一党ぐらいワンチャンあるんじゃないかなと思ってますから。
あ、でもその勢いはなんかありそうですね。
今回だって国民主勝ちすぎて、
うん、
その、比例代表っていうのでいっぱい票取りすぎちゃって、
うん、
自分が立ててる以上に票取っちゃったんですよ。
はいはいはい、はい。
だから2人ぐらい無駄にしてるんです、今回。
ああ、そうなんだ。
28人受かったんですけど、28人しか要は枠を立てられなかったんですよ。うんうん、お金ないし、立候補者もいないから。
うん、
本当だから30人受からせられたんですけど、
うん、
だから2人立憲に挙げたんですよ。
へぇ
ー。だから立憲も、正直国民主のこと好きじゃないですけど、
うん、
借りがあるし、
うんうんうん、
で、自民党も国民民主を無視すると法案通らないし、
うん、
で、公明党はもう国民民主に巻き込まれたし、
うん、
まさかここで玉木雄一郎が日本の鍵を握るとはっていう、まさかまさかの事態に来てるんで、
そうですね。
今むちゃくちゃ面白いですから。
あ
ああ、そうですね。あの、ドラゴンボールの人造人間編ぐらい今盛り上がってます。
まあまあ面白いですね。
まあまあ面白いです。あの、今、19号、20号と勝つか負けるかぐらいの一番いい時期ですから。
そうですね、玉木さんもね、まあ、これから、まあ、踏ん張りどころが何個あるか知らないですけど、今、踏ん張りどころの一つですからね。
今、踏ん張りどころですし、もうなんか、ちょっと不倫の題もなんかどうでもいいみたいな風潮になってきてるんで。
ちょっとそんな感じはありますよね。
うん、もう、不倫どうでもいい、いいから控除上げてみたいな風潮になってきてるんで。
そう、そんな感じはありますね。
こんなに早く許されるのかっていうのと、
うん、
あとあの、やっぱり僕はやっぱあの、その、嘘をつかない強さのってやっぱあそこに出たなっていうの
は、
めちゃくちゃ早かったですからね、認めるの。
そうそう、早かったですね。
めちゃくちゃ早かったですからね。その下手に引っ張らないって言い訳しない、やりましたっていう。
そう、やっぱり、ああいうのは、やっぱ、素直さっていうのはやっぱ大事ですね。
やっぱね、最強なんですよ。嘘をつかないって。
うんうんうん、
その、要は、ウィークポイント作らないっていうのはやっぱ一番強いですからね。
うん、
そこ疲れても、はい、やりましたって言っちゃうっていうのは。
そっかそっか。
やっぱダメージコントロールうまいですよね。本当に。
まあ、エロい顔はしてますけどね。
エロい顔してるし、東大出て、
うん、
ハーバード行って、財務省入って、主計局入って、政治家になって、党首で顔もシュッとして、持ってないわけがないんですから。
う
ん、
そうですね。
うん、あれで不倫してない方が気持ち悪いですよ。
ああ、確かに。
逆に気持ち悪いっていう。
正常っすよね。
うん、性欲が弱いわけがないんですから。あれだってあれですよ、ピアノ弾けて。
あ、そうなんだ。
うん。やり投げの選手でしたからね。もうなんか、全部森みたいな人間なんですよ。すべてを持って生まれてきたみたいな。
そっか。
で、政治家だけど2世じゃなくて叩き上げで、香川県の農家出身ですからね。
ああ、いいステータス、ね。
もう全部森なんですよ。
ちょっと火の打ちどころないっすね。
なさすぎる。
そっか。
うん。
まだ若いですしね。
そう、まだ50いくつかな、忘れましたけど、まだ全然若いですよ。
はあ。
シュッとしてますしね、顔も。
そうですね。
いや、あれは、あれ、もう、だからもう、あ、別に小泉純一郎じゃなくていいなって多分みんなうっすら思ってると思いますよ。
まあ確かにね。
ちょっとね、経歴が強すぎる。小泉純一郎はだって神奈川のなんか、あんま聞いたことねえ、エフラの大学出身ですから。やっぱちょっとね、なんか、物が違うと言いますか。
そうですね。
あ、
まあ個人的には、進次郎がなってほしいんですけど、僕。
ああ。
一番面白そうなんで。
そうですね。
うん。
進次郎、進次郎は、なんていうかもっと、世界が平和の時だったら進次郎でもいいですけどね。
なんていうんですかね、その、進次郎がなると、なって、一番最悪パターンでめちゃくちゃになったとするじゃないですか。
はいはいはい。
で、僕、その中でサバイブしていくんで、別に。
そうですね。うん、会社の同僚じゃないですけど、一緒の職場の人で、うん、ピンチを乗り切るとき、私、ピンチを乗り切るとき、うん、なんていうんですか、こち亀のアニメの、うん、なんか、りょうさんがドタバタしてるときに流れる BGM を頭の中で流して、うん、乗り切ってますって人いたんで、うん、ああ、なるほどなってでも思いましたね。その、なんかちょっと、状況を BGM で和らげるというか。
なるほど、なるほど。
すっげえ怒られてる時も頭の中でその BGM 流してるらしいです。
ああ、う
ん。なんかすげえ大変な時も、うんうん。うん、なんかそれで乗り切ってますって言われて。
ああ、なんか、
ああ、なるほど、なるほどなって思いましたけど。
へえ。ああ、面白いですね、そういうのも。
面白いですね。あれよかったよな。だまあ、なんだかんだでね、うん、第三次世界大戦が始まろうが、うん、なんだかんだで、まあ、その時はその時ってことで。
そうですね。
うん、受け入れるしかないですからね。
うん、僕はもう、宇宙人が攻めてくる以外、なんかみんな仲良くならないと思ってるんで。
ああ、まあそうですね。
うん、手に手を取るってことはないと思ってるんで。
ないですね、確かに。
うん
あまあ、なくならないですよ、争いは。
まあ、そうですね。
ああ。だからもう、争いは楽しいぐらいに思っておいた方が楽ですよ。
そうそう、そういうのとかあるので、その、まあ、二ちゃん勢が元気になったりとか。
そうですね。大喜びしますから、
そう。特定班が進化発揮したりとか。
そうですね。まさか1199のスカートやってると思わなかったな。もうちょっといいの買ってあげればいいのにな。
そうですよね。
あんな、あれは、しょうがないよ。またなんか、
うん、
その、年が25とかじゃなくて、うん、その39って絶妙な。
あ、なんか、あ、そんぐらいの年齢だった
んですか。そう、はいはいはい。絶妙なんですよ、その、しょうがないねっていう。
うん
39だったら、しょうがないねっていう。
あ、
うん、なんかその辺、なんかちょっとむしろ好感度上がったというか。
確かにそうかもしれないですね。
うん。あ、なんか、まあ、変な言い方ですけど、ある程度、なんか、わきまえてるというか、
うん、
20代には手を出さないっていう。30後半にきっちり手を出すっていう。
確かに生理的なマイナスポイントが、そこないですね、
うん。そう。まあ、39って逆にエロいって思いますけどね。そこに手出すの。
いや、そうですね。
うん。逆にエロい年齢ですからね。
ああ、うん。そういうところも、ちょっと頭いいです。
頭いいですね。
あ、
ちょっともう、我慢してるうんこ限界なんで、このんで。もう40分くらいうんこ我慢して、ちょっと椅子何回も座り直してるんで、ちょっと、
ね。そうですね。それはちょっと、ちょっと危険なんで、
直腸に負担これ以上かけられないんで。
うん、あんまりね、活躍機能負担かけると裏返るんで。
はい、裏返るってちょっとピンとこないんだよな
あんまり息まないようにしてください、
ね。そうですね。ちょっと裏返らないようにちょっと、頑張ってきます。
はいはい。